はあ、私は暗い部屋の唯一の光源であるテレビの画面に今日も釘付けになっていた。テレビには精悍でかっこいい青年が素敵な女性と寄り添っている。そしてその二人に向かって一生懸命走っていくちっちゃな子供。二人は微笑ましそうに手を伸ばしてその子供を迎え入れる。三人で海を見に来たんだろう。白い砂浜と透き通るような青い海が画面いっぱいに広がっていた。カメラは俯瞰になり、幸せそうな三人を見下ろしながら徐々に空へ登っていく。まるでドラマや映画のラストシーンのような光景。しかし、エンディングロールは流れない。これからも何時間、何十時間、何百時間と、私の人生と同じ時間、お話は続いていくのだ。はぁ。私はリモコンを拾うと、一時停止を押す。そして、リモコンの巻き戻しボタンを押すと、画面に映る人がすごい勢いでカクカクしながら後ろ向きに動いていき、場面が目まぐるしく変わっていく。時間は巻き戻り、さっきの物語の主人公とヒロインが子供を持つ前の時間になった。画面には、今の私と同じくらいの年の主人公たちが楽しそうに学園生活を送っている場面が映った。いわゆる青春時代編といえるシーンだ。やった。巻き戻しを解除すると同時に、登場人物たちの止まっていた時がまた動き出す。毎日のようにドタバタして、いろんなことに振り回される主人公の日常が始まる。映画のイケメン俳優ほどスマートな立ち回りじゃないけど、等身大な庶民って雰囲気に、私は好意を抱いていた。奇跡的にかっこよかった時もあれば、ダメダメなヘタレ加減で、思わずテレビに向かってツッコミを入れたのも数えきれないくらいあったけど。でも、ボロボロになって、時には悔し涙を流して、体を震わせて、絶望している姿にキュンとなったこともあった。そう。彼は私の中のヒーローなのだ。彼に寄り添うヒロインに少し嫉妬もするけど、二人が困難を乗り越えて思いを遂げるシーンは何度も繰り返し見た。今では空でも内容を言えるぐらい、私はこの物語を熟知していた。はあ、私だったらもっとうまい方法でやるんだけどな。でもそれがパパらしいっていうか。でもな、ここでああすればもっと素敵な結末になると思うんだけどな。テレビの中で演じている人たちに語りかけるように、私はちょっとしたダメ出しをして、今より素敵な結末を想像してみる。そうしてあげた方が、パパも嬉しいかな。いつからだろう。テレビの中の物語に参加したいって思い始めたのは、楽しそうな遊びに混ざりたいって欲求が、私の胸の中で大きくなったきっかけは何だろう。何度もこの物語を見返してきた私は、監督としてお話を自由に再構築できるっていう自信があり、叶うことなら今にも混ざりたい気分だった。もちろんそんな欲求は漫画やテレビのお話だとついこの間までは言われていたかもしれない。でも今の私にはそんな妄想を叶える力があった。もしかしたら私がパパの恋人になれる。なんて奇跡も起きるかもしれない。パパ、びっくりするかな? 私が目の前に現れたらどんな顔するんだろう。パパの子供だって信じてくれるかな。それとも変な子だって思われちゃうかな。でも私が生まれる前のパパと会ってみたいな。テレビの中のパパは幼馴染のひなちゃんがお腹を空かせているのでご飯を作ってあげていた。わあ、今パパたちのところに行けばあのご飯も一緒に食べられるんだ。
いただきます。
おいしそう。いいなひなちゃん。私がお腹空かせて倒れたらパパご飯食べさせてくれるかな。まさか病院に運ばれちゃったりしないよね。特にサランさんやカスミさんだと冷静に対応されちゃいそうだし、ユミミちゃんだとあわあわしてそのまま本当に行き倒れになっちゃいそうだな。スミカちゃんはびっくりしてパパを呼んでくれそうだからスミカちゃんでもいいかな。パパの周りにはたくさんの女の子たちがいた。もちろん私は全員の名前とパパとどんな関係かも知っている。やっぱりインパクトがある登場がいいかな。んじゃあどの辺がいいかな。私は早送りでシーンを飛ばしながら登場にふさわしい時間を探す。できればパパが一人でいる時がいいんだけど、まあここら辺でいいかな。よく考えたらパパ一人っきりでいる時間ってあんまりないしね。パパが学校に行くところ、謎の転校生みたいに一回ドーンってぶつかってまた後で登場するのがいいかな。画面のちょっと慌てながら投稿するパパの横顔にくすりとする。この時代のパパも私のこと好きになってくれるかな。画面の光がだんだん強くなり、暗い部屋が白く塗りつぶされていく。よし、じゃあ行くよパパ。そっちの世界でもよろしくね。今度はゲームで会おうね。